7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。レッドマルスリー外相は7月3日火曜日、ジャカルタの外務省グドゥン・パンチャシラでオランダのステファヌス・アブラハム・ブロック外相との2国間会談を行いました。この会談で両外相は様々な分野で協力を拡大することに合意しました。レッドマルスリー外相とステファヌス外相は記者会見で、インドネシアとオランダは森林ガバナンス貿易の法制化の仕組みを通じた木材貿易分野における協力に合意したと語りました。レッドマルスリー外相は、今年は包括的経済連携協定に関するインドネシアとオランダの間で共同宣言後数年を迎えていると語りました。これは2国間の経済協力を向上させる勢いすることができます。現在インドネシアは欧州地域での経済協力の第2位の貿易相手国です。2017年のインドネシアとオランダの間の2国間貿易額はファンムユの最大の輸出商品で50億ドルに達しました。それでは中期のニュースです。マレーシアの政治家や元副首相ダトゥクセリ・アンワル・イブラヒムは、インドネシアとマレーシアの間のビジネス関係についての彼の見解を表明しました。これは7月4日水曜日、ジャカルタでグローバルリーダーシップのエグゼクティブセンターが主催するリーダーシップフォーラムのスピーカーとして、アンワル・イブラヒム氏が語ったものです。この機会にアンワル・イブラヒム氏は、政治的リーダーシップの議論についてより支配的ですが、アンワル・イブラヒム氏はインドネシアとマレーシアのいくつかの経済問題についても話しました。彼は2つの国家政府が特にリーダーシップの面で一つの心を持つことができれば、両国の協力を強化することができると述べました。両国の指導者は 明確な方向性を示し協力を強化するならば、学業が従いビジネスシマンもまた続くだろう。例えばパルタミナ、ペトロナス、マレーシにある BMB 経済枠組みを持つ国有企業などです。これは政府間です。しかしビジネスの観点からはこれがあてはまるように強い支持が与えられるでしょう。アンワル・イブラヒム氏はこれまでのところインドネシアとマレーシアの間の関係はすでに順調に進んでいると語りました。国の関係は引き続きプラスの価値を示しています。両国は依然としてお互いの進歩をサポートしています。両国間の既存の文化の類似点はまた将来両国が発展させる可能性の一つです。これらの可能性の一つはハラル産業間の協力です。今回のアンワル・イブラヒム氏の訪問は5月16日に刑務所から釈放された後の第2回目訪問です。アンワル・イブラヒム氏はナジブ・ラジャク首相の治世中2015年2月以来マレーシアのサンガブルの刑務所にいました。議論の余地があると考えられていた彼の元助手席に対するソドミ奨励の刑務所で5年の判決書を受けた後、この事件はアンワル・イブラヒム氏に対する政治的攻撃の一形態とみなされています。日本政府は2018年7月17日土曜日の朝、デリスダン地区ルブバカム区のメダン大司教区のカリタシュ財団の薬物中毒治療と回復センターでジャパンデーのイベントを開催します。財団は薬物中毒治療と回復センターの建設プロジェクトのための10億410万ルピアの2016年度のグレスルーツプログラムを通して日本政府から助成金を受けています。ジャパンではインドネシアと日本の友好関係の記念イベントであり、その一つはインドネシアの選ばれた財団に日本政府から与えられたグレスルーツ助成金によって設立されました。メダの日本の副領事館山森正氏はジャパンデーには日本政府は地元の職員を通じ見物の指定を検討し、国民に日本政府の支援プログラムを社会化すると語りました。最初に機関に与えられた資金をフォローアップします。これは適切に課され、私たちは資金と施設が適切に使用されるように施設に指示を出します。次に第2の目標はメダン地域で私たちのオフィス活動を紹介します。ジャパンでのイベントはリハビリテーション患者の家族と一緒に開催されます。日本政府は家族との集まりが薬物中毒の治癒過程における家族支援の重要性に関する 多くの情報を提供することを望んでいます。それでは最後のニュースです。2018年アジアの食品成分の飲食業原料展示会はジャカルタのエキスポクマヨランで2018年10月3日から5日まで開催されます。アジア第2の ASEAN UBM ディレクターグループの主催者として株式会社ルンペクチッタヌワトは水曜日ジャカルタで、それはインドネシアでアジアの食品成分展示会を再び開催することを誇りに思います。また彼は参加者は世界の46カ国から来たと語りました。アジアの食品成分展示会はローカル、地域、国際の食品飲料業界から750名の参加者が出席すると述べました。この展示会の訪問者は食品飲料業界の専門家から来た2万人に達しました。一方、インドネシア食品飲料企業家協会アディ・エス・ルクマン会長はインドネシアの食品飲料産業の地位は他国からの参加者と比較して戦略的だと説明しました。これでニュースを終わります。円高が落ちたしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルは2024年までの立法候補者の登録です。2014年7月8日から2014年7月17日まで水曜日に選挙委員会が正式に開かれた。2019年から2024年の間に衆議院議員または下院議員の登録が行われました。登録が始まる前に教育委員会の下院議員候補者の過去の歴史まで選挙委員会が立法者候補者に定める要件に関して大声で大騒ぎが起こりました。しかし最も注目を集めるのは候補者の過去の歴史に関連しています。選挙手数料総選挙管理委員会は刑事犯罪であろうと腐敗であろうと法律事件に関与した候補者は立法者の候補者として登録できないと主張しています。選挙手数料がそのような要件を提出することには賛否両論があります。ジョコウィドル大統領は選挙手数料の決定に関して2019年の立法選挙での腐敗非収容者の禁止を前提とした選挙手数料の決定を尊重し、同法に基づき選挙手数料はこの規則を制定する権限があると述べました。しかしいずれかの当事者が規制を拒否した場合、大統領は最高裁判所に試験資料を提出するなどの既存の仕組みを使用するよう求めます。一方、選挙監視団体の場合するアハン会長は下院の指導者たちは選挙管理委員会、総選挙管理委員会、内務大臣司法長官、人権大臣の5つの国家機関の代表を招き、現在討議を進めている立法府の元腐敗候補者の禁止についてです。この会議は2018年7月5日に木曜日に予定されています。一方、一部の 選挙監視機関は紛争までの候補者候補の登録要件に関する一般評価委員会の決定に基づいて騒音になりやすいものを評価します。カカスマンダラ独立選挙監視委員会事務局長が述べたように、総選挙委員会に対する潜在的な訴訟は元囚人の立法候補者の候補者として公金する時点で発生すると予想されています。カカサムンタによると、政党には元腐敗収容所の要素が当事者の候補者として含まれる可能性があります。実際議会の候補として前科者の汚職の禁止はインドネシア共和国の選挙手数料に記載された、すなわち総選挙委員会規則第土曜日インドネシア代表処や地域代表理事地域の家や都市の日付の衆議院のメンバーの氏名に20年2018年6月30日にはしかし禁止の考え方は確かに選挙委員会に求めているだけの単なる感覚ではなく、破損がしばしば開発や法執行機関へのフォーカスを乱していることをインドネシアで今日何が起こるかを参照します。加えて総選挙委員会が庁舎との関係でそのような権限を持っているかどうかという疑問が依然として存在します。汚職撲滅委員会の存在は汚職関連の訴訟の場合を扱うにはまだ戻ってスクリーニングする必要があります。かつての壊れによって略奪と破壊のリターン特性を恐れポリシーメーカーは全ての当事者によって列挙合理的であるとしてそれが役立った場合です。腐敗者に対する抑止効果は社会にほとんど影響を与えないとまだ認識されています。インドネシアの人々は腐敗のために明かしたくないからです。しかし我々はまた政治的権限が無視されるべきではないことを認識しなければなりません。誰もが政治的権利を持っているからです。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
クリスナの皆さん、今日の歴史です。今日は1959年7月5日に大統領令が発行されたのことから始めます。1950年一時の憲法の代わりとして新しい憲法を作る義務に失敗したインドネシアの憲法集会と国会の安全保障と統一を揺るがした政治的な一連のイベントが1959年7月にクライマックスに達しました。最終的に国会への危険の状態の法律の下で国の扱いのために1959年7月5日日曜日午後5時にスカーノ大統領はジャカルタのマルデカ宮殿での公式の式典で大統領令を発行しました。この大統領令の内容は1955年の選挙の結果インドネシアの憲法集会の解散と1950年の一時の憲法から1945年憲法への変え戻しでした。最後はインドネシアの最初の大統領選挙の実施についてです。インドネシアの総選挙は最初に国会、州地方協議会、地区の地方協議会のメンバーを選ぶためでした。2002年に1945年憲法の4回制の
後で、もともと国民協議会によって行われていた大統領と副大統領選挙は、社会によって社会のために直接実施すると決定しました。2004年7月5日に、インドネシアは初めて住民が直接大統領と副大統領の選挙を実施しました。総選挙は24の政党が参加しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はもみ殻のゴミは創造的な製品として活用することについてお伝えします。ジョクジャカルタ特別種のガジャマダ大学の5人の学生は、ガラス工芸品を作るための材料としてもみ殻を利用します。この創造性は、もみ殻がたくさん報道に投げ捨てられていることを考慮することから始まりました。5人の学生は、バイユ・アジ・パムンカス、アジェン・ラマダニ・フィサ・ピラ、コルネリア・アルマラ、ディッキー・アプリアント、およびエティ・ラハイです。彼らは、フィトリア・ダマヤンティ・ブルトゥ・コシに指導を仰ぎました。バイユ・アジは、モミ・ガラやワラは、乾燥した皮の部分で、あたり中に身を含ない部分だと語りました。プンドン地区のスリハドの村は、直ジャカルタ特別種バントル地区で最大のもみ殻を生産する村の一つです。彼によると、道の側に投げ捨てられているだけのもみ殻を見て、もみ殻の材料を創造的な製品に変えるという彼らの精神を刺激したと述べました。道路に沿って散らばっているもみ殻は、粉砕され接着剤が加えられ、お土産用のガラスにプリントされます。創造的な経済の発展に基づく地域社会への奉仕プログラムを通じて、チメルスというチームは、もみ殻の廃棄物を環境に優しいガラスにリサイクルする社会の支援を行います。以前は、スリハドの村でのもみ殻の利用は、動物飼料の混合物種だけに制限され、残りは有機廃棄物種として捨てられていました。現在では、学生たちの手によってこのゴミが売れる商品になります。もみ殻の利用を支援することに加えて、彼らは製造売買製品開発支援を教えています。彼らはまた、人々に生活する環境への関心を高めるよう呼びかけます。その一つに、商品価値のない廃棄物を処理しながら、いつも清潔でゴミのない環境を保ちます。将来的に、このプログラムはもみ殻利用の創始者になることが期待されています。得られた製品は、また、国小地バントゥル地域のプンドンの特有の お土産になることが期待されています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア語のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はボスジャイダンは東カリマンタの森林に5匹のオランウータンを解放することについてお伝えします。ボルネオオランウータンサバイバルジャイダンボスは2018年6月25日月曜日、東区隊のケイチェセウィの森林に5匹のオランウータンを解放しました。ボスジャイダンの CEO ジャマルティン・シヒテ氏はオランウータンの解放は東カリマンタの自然資源保全センター BKSDA と協力していると語りました。解放された5匹のオランウータンはジュリエン7歳、エリナ8歳、セリル7歳、ニコラ13歳、チョッキ7歳の3人の男性からなるサンボジャレスタリの。解放された5匹のオランウータンは男性のジュリエン7歳、3人の女性エリナ8歳、セリル7歳、ニコラ13歳、チョッキ7歳からなるサンボジャレスタリのリハビリテーションの経過です。5匹はサンボジャレスタリから20時間ほど離れたケイチェゼウェの森林の解放ポイントに直接出発する予定です。5匹のオランウータンは森林内で独立して生きることができる能力と行動を有すると考えられています。ジャマルティン・シヒテ氏はこの解放は東カリマンタの BKSDA と協力してボスジャイダンが16回目の開催であったと述べました。彼によると5匹のオランウータンのための新しい家になった森林は東区隊地区のムアラ・ワハウ区の8万6000ヘクタール以上の生態系復元森林地域です。森林は86匹のオランウータンを収容しています。彼はボスジャイダンによって日常的に実施されている保出活動は野生のオランウータン人口を大幅に増加させたと述べました。しかし一方でこれは限界に近い森林の解放を促します。またケイチェセウェの森林でボスジャイダンが実施した調査によるとこの森林は150匹のオランウータンを収容でき、現在の人口は91匹のオランウータンに達しています。この条件はボスジャイダンは今後オランウータンの保出に適している代替森林地域の探索を継続することを奨励します。ジャマルティン・シヒテ氏はサンボジャ・ラスタリにはまだ数百のオランウータンが解放されるのを持っているが、森林の能力はまだ不足していると語りました。したがってボスジャイダンは人々、地方知事隊および環境林業省が東カリマンタンでの 保守地域を拡大するよう要請しました。チャマルティン・シヒテ氏によると、人間は森林から水、空気、森林製品、豊かな気候など様々な環境サービスを必要としているということです。一方、オランウタンは森林の品質を維持しています。したがってそれらの存在は人間にとって非常に重要です。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州のロジャクドンガラをご紹介します。リスナーの皆さん、あなたにとって魅力的な食べ物のファンスは、ルジャクという名の料理を試してみる必要があります。この料理はフルーツとスパイシーな調味料でできています。この料理の味は良いと爽やかなです。インドネシアのルジャクは各地域に独自の特徴を持っています。例えば、西ジャワのチレボンでは、ルジャクドンガラと名付けられた典型的なルジャクチルボンを見つけることができます。リスナーの皆さん、ドンガラという名前はクドンドン、マンゴーとパラ、日本語でナツメグの延長線上にあります。しかしルジャクにはパラナツメグはなかった。ルジャクの代表的なチルボンは砂糖漬けの果物とピクルスのブレンドです。ルジャクドンガラを十分に長く作っていく過程、フルーツクドンドン、若いマンゴー、ヤム、若いパパイヤがまずおこしを作りました。果物は一晩まで水の砂糖とホワイトニングに浸しています。からしやきゅうりなどの野菜は塩水で洗って調理することによって酸性します。根は塩で塩をかけることによって作られた食物です。他の野菜、例えばマスタードグリーンやキャベツはココナッツ水で煮た。リスナーの皆さん、その後すべての食材をボウルに入れます。そして必要に応じて新鮮な豆の芽、揚げた豆、唐辛子を加えます。さらに非常に重要な部分はボウルの上部にソースを流すことです。砂糖は酢を含まない芯の砂糖からできています。食べるとルジャクドンガラは甘くスパイシーなものです。その間、キャベツは塩味がありました。リスナーの皆さん、あなたはチルボンの伝統的な市場でルジャクドンガラを手に入れることができます。例えば、パサルパギ、日本語でパギ市場とパサルカノマン、日本語でカノマン市場などがあります。一つのサビングの価格は8セントピアです。お父さんとしてこの料理を家に持ち帰ることもできます。ルジャクドンガラは冷蔵庫の外で2日間続きます。冷蔵庫に保管されている場合、もちろんルジャクドンガラは長く続きます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアの時間を終わります。
ワルナ・ワルニ。ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニの時間です。今日はワンダブル、インドネシアは中国で賞を受賞したことについてお伝えします。2018年北京国際観光展は6月15日から17日まで北京中国国家コンベンションセンターで開催されました。この観光展のイベントでは、ワンダブルインドネシアが2つの賞、2番目に人気のある賞と2番目に優れた賞を受賞しました。マーケティング開発副部長のアシスタントフィンセンシウス・ジェマドゥ氏によると、この賞はワンダブルインドネシアを世界の目の中でより自信を持って信頼できるものにする著しい成果であるということです。一方、マーケティング開発副部長ニア・ニスタヤは、この賞は中国のワンダブルインドネシアの地位を強化するということです。リスナーの皆さん、アリピアヒア観光大臣は、この賞は三思という三つの意味、すなわちシングランすなわち知心、信頼性、公正があると述べました。この賞は国家としての信頼を高め、インドネシアの素晴らしさを捉えるための公正として、機能する国家としての自信を高めることを意味します。今年の中国市場におけるワンダブルインドネシアの宣伝は、支出の旅行とアウトバウンドフォローが大きいために激化しています。外出する中国人観光客の数は2017年には1億3000万人に達し、支出はそれほど大きくなります。中国の観光客はインターナショナルラグジュアリートラベルのデータを参照する、242兆1090億ルーピアに大きな予算を増やします。リスナーの皆さん、マーケティング開発副部長ニア・ニッサヤは、イベントは中国の市場浸透を強化するための正しい勢いだと語りました。この観光展のイベントでは、ワンダブルインドネシアパビリオンがフィニシー船の建築様式とガプラチャリベンダの伝統的なバリの建築物で設計されます。インドネシアのパビリオンは裁判官と来訪者を魅了しました。アヤルユ世界観光展のイベントで、フィニシー船を提示するインドネシアの遺憾性は、海洋性の豊富な海洋国としてインドネシアのイメージを強化するために行われます。リスナーの皆さん、これでワルナ・ワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはニック・アルディラの曲スベルカス・シナルを聴いてください。
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu
Just.
ニックのキャリアはバンドンでのさまざまな歌いフェスティバルの後に始まりました。さまざまなフェスティバルで有名なプロデューサーデディ・ドレスに出会いました。デディは最終的にニックのプロデューサーになりました。デディがニックのアルバムを作っているかどうかは不思議ではありません。スブルカシナルというタイトルのデビューアルバム、デリドレスの創作曲は両方のコミュニティから受け取ることができます。当時でこのアルバムは販売数は50万枚に達しています。このアルバムは1989年にリリースされました。その収録曲はスブルカシナルです。リスナーの皆さん、次の曲です。ニック・アルディラのサンディワラ・チンタを聴いてください。
Thank you.
Bintang Kehidupan Toyu Taitoru Arubamu wo sai ririsu shimashita. Kono arubamu wa izen no arubamu yori mo seiko shitae to iemasu. Bintang Kehidupan Arubamu wa Indonesia dake de naku Donan Asia chiiki de mo yume desu. Kono arubamu hanbai su wa 200 man mai made desu. Nikku no namae wa Indonesia no ichiryu kashu toshite yume desu. Risuna no minasan, tsugi no kyoku desu. Nikku Ardila no Bintang Kehidupan o kiite kudasai. Sore wa Bintang Kehidupan no kyoku desu. Kono uta wa Bintang Kehidupan Arubamu no shudaika desu. Kono uta wa Deli Dores ni watte mo sakusei saremashita. Kono uta wa itsuka dare ka ga kare o shiawase ni suru tame ni koru to shinjite iru hito no hanashi o katarimasu. Sore de wa minasan seigo ni Nikku Ardila no kyoku デルデブを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dengan tegar
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。